ゆいろく、
ゆいろく、ゆいろく、ゆいろく、ゆいろく。
こんにちは、快速旅団幹事長のゆいまるです。ゆいろくは旅人支援ショップ快速旅団の近況などをお知らせする音声プログラムです。記憶術の本を読んでみた人もそうでない人もお付き合いください。第562回、2019年9月7日土曜日、繁盛スタジオネオにて収録しています。北海道夕張、ただいま時刻は19時34分を過ぎました。気温は20度、天候は曇り。快速旅団から見える冷水山の山頂付近は日が落ちてすっかり黒い影になっています。16時頃冷水山を撮影しました。ブログに貼り付けていますので見てみてください。今週夕張は台風の影響か湿った空気と生暖かい風が入ってきて気温も高めです。今回は記憶術の本を読みましたというお話をします。前回お話をしていた記憶術の本を読み終わりました。なぜ記憶術の本を読みたくなったのかというと、海外連続ドラマメンタリストに出てくる記憶術、記憶の宮殿のやり方が知りたかったからです。なぜ記憶術のやり方が知りたかったのかというと、私は人の顔と名前を覚えるのが苦手だから。本を読んで少しでも顔と名前を覚えられるようにならないかなと考えたからです。私が読んだ本は平田直也著、世界最強記憶術場所法という本です。電子書籍 Kindle 版で読みました。ブログに Amazon サイトのリンクを貼っておきます。 Kindle 版は価格がお手頃なことに加えて、読み上げ機能を使えばお手軽オーディオブックに早変わり、家事をしながらでも本を読むことができます。ポッドキャストで本の内容を全部お話しするわけには参りませんので、大まかなお話をします。作者の平田直也さんは記憶力競技メモリースポーツ学生部門で一番になったことがある腕前です。競技用の記憶術を生活でも使えるようにという趣旨で本を書いています。なので記憶力競技メモリースポーツの方法や内容について書かれている分量がまあまああります。数字や単語の羅列などを記憶するのには場所法、私が見ていた海外ドラマメンタリストでいうところの記憶の宮殿の方法がどうやら効率が一番良さそうとのことです。私が知りたかった顔と名前を一致させ記憶することも記憶力競技には種目としてあるそうです。こちら顔と名前を記憶する方法は記憶の宮殿方式のみではうまくいかないようで、タグ法という方法を組み合わせることを おすすめしていました。どうやら数字や単語の羅列を覚えるよりも顔と名前を記憶する方はちょっと難しいみたいです。苦手だという話を私の周りでも聞くので、うすうす私だけではないだろうなと思っていました。やはりという感じです。この記憶術の本を読んで得た方法、記憶の宮殿で私は早速買い物リストを覚えてみました。効果は、その結果は、たまたま買い物したいものが2つしかなかったのでよくわかりません。もちろん買い忘れはありませんでした。私は3つまでは買い物リストを覚えられるので、4つ以上リストがなければ判定できません。私の記憶の宮殿では理論上14個まで物品を覚えられるようになっています。あくまで理論値であって試したことがないので、まだ何ともかんともです。これから記憶したいものとして、電話番号とかマイナンバーの番号とかに挑戦してみようかなと思っています。なんだか面白そうだなと思ったあなたも挑戦してみませんか？記憶術の本を読みましたというお話をしました。快速旅団サイト www.kaisoku.org より更新情報です。クルーズインタオルケットライナー取り扱い始めました。再入荷のお知らせです。 NS メスティン、トレッカーチェア、スイッチスポーク、ユーテンシルセット、それぞれ再入荷しました。ご利用をお待ちしております。そんなこんなで最後まで聞いていただきありがとうございます。次回は来週土曜日9月14日更新予定です。スモールパッキングコンフォート、快速旅団ゆいまるがお送りしました。